相手に対して不満とか不平あってそれを責めるっていうことは簡単ですけども、その相手から自分の姿自分の在り方をどう学んで修正するかということが、大事かと思います。先ほど岡本さん長久保さんが話されたテーマは、永井会長が書かれた心の添え木のテーマに掲載されています。子どもたちですと学校で教科書というものをもとに勉強いたしますし、キリスト教徒ですと聖書というバイブルがございます。で、私たちが人としての基本あるいは生活の基本というものを学ぶときに、その生活の実践書となるのが心の添え木であります。まあ、45のテーマについて、会長が幼い頃から著作されるまでに至った体験あるいはいろんな方の事例をもとにですね、解説されてます。その中にこの相手の中の自分に気づくというテーマを取り上げられたわけですよね。まあ、我々が生活の中で鏡を見るということは多いと思いますね。朝起きて出かける前に例えば部屋をセットするとかあるいはひげを剃るとかですね、ネクタイがきちっと締まってるかどうか自分の目で見れませんので鏡を見ます。で、鏡は正確に映し出してくれますから、それを信用して鏡に映った姿で良しとするわけですね。で、我々のその人の心の在り方とか生き方、これが人としてどうなのか、間違ってないのか、あるいは洗練されているのか、人に対して心地よい、印象を与えるのかどうか、それを映し出してくれるのが私以外の相手ということになります。一番よく表してくれるのが、まあ、今日は男性の方ばかりですので、奥様あるいは、我が子、家族が一番よく表してくれますね。職場でも、同僚とか上司とか後輩、いろんな人というのは対人関係におけるやっぱり自分の姿と言えるんだろうと思います。あるところで若いお母さんですけどもパートで働いてまして、職場の課長が嫌いだ。で、その課長はすぐ腹を立てて怒り不機嫌で、職場の誰からも嫌われてる。でも働かなきゃいけないんでどういう心がけが必要ですかという質問をいただきました。では課長の良いところ、先ほど岡本さんがおっしゃってましたこの課長の長所ですね、あなたから見て課長のこの仕草この容姿容貌、まあ、いろんな点から見て、いいなと評価しているところを1日に3つ書き上げる、まあ、美点長所誰もが持ってますので、長所というとちょっと漠然としてますので容姿容貌ですよね。その人の、まあ、顔立ちとか目鼻とかですね、あるいは姿、その良いところ、次に能力、仕事のこの部分が能力的に長けてるとかですね、あるいは物を作れるとかですね、そういう能力ですね。3つ目に性格ですね、思いやりがあるとかよく気が利くとかですね、この3つの視点から、まあ、毎日考えて5日間考えて、そして残り2日をずっともう1回目を通して気づいたことを感想をこう書いていく、まあ、そういう一つの学習プログラムがございます。で、そこで、まあ、その中からここがいいなと評価しているところを伝えてあげなさい、 職場行って顔を合わせますと、おはようございますという挨拶をします。挨拶は相手の心を開いて一歩迫るという意味を持ってます。受け身でなくてですね、こちらから心理的に相手に近づいていく。おはようございますということで、心を開かせてですね、一歩迫る。でこれから課長と会った時には、必ず巫女と言いなさい。おはようございます、これ一言ですね。課長のネクタイ今日素敵ですね、今日も私一生懸命頑張りますからよろしくお願いしますとかですね、必ず巫女と言いなさい。奥様こんにちは、ちょっとどこどこ出かけてきます、また今度お会いしましょうとかですね、必ずこう短くていいんですね、あまり長々じゃなくて短い、言葉で巫女と伝える。1ヶ月後にお会いしましたら、先生課長変わりました、もう明るくなりましたって言うんですね。今までの課長と全然違いますって言うんです。あ、いろんな職場があっても一人がその気になってやると全体を変えることができるんだな。でこの後の長久保さんがお話しされた、オアシスは最高というですね、まあ、日常の挨拶言葉の頭文字を並べたもんですけども、まあ、おはおはようございます、あはありがとうございます、しは失礼します、すはすみません、ははいさはさせていただきます、いはいってらっしゃい、あるいはいただきます、こはこんにちは、おはおかげさまで、まあ、我々が日常を何気なく使っている、まあずっと我々の祖先から受け継がれた日本の伝統的な家庭文化の一つでもありますけれども、仮にこれをですね一つ徹底してやっただけでも、人間関係も職場も変わるんですね。以前も紹介したことがあるかと思うんですが、高校生の息子さんがいる家庭で、お母さんとは仲がいいんですが父親とは会話がない、顔も合わせない、父親が話しかけても聞かない、でそういう状況でこのお父さんがですね、朝息子と顔を合わせたらおはようということにしたんですね。よし、明日からあの息子におはようと言おう、どんなことがあってもおはようと言おう。そして朝起きておはようと言ったら無視された。今までずっと言ってきてないのに突然やりだしますから、こちらがやったら相手がスッと帰ってくるわけじゃないですね。この親父何やってんだろうという、そういう冷たい、そういう応対の仕方ですよね。で次の朝もおはようって言っても何も返ってこない。でこれが1ヶ月ぐらい続いたそうです。まあ普通やめてしまうんですが、とにかく続けようと思ってやったわけですね。そうしましたらある日ですね、おはようって言ったらうるせえ、背中越しにうるせえって言われて、でここで ある人は、お前お父さんがおはようと挨拶してるのは息子の前がうるせえとは何事だって怒るかもしれませんね。まあこの父は怒らないで、次の朝もおはようと息子はうるせえうるせえって言うんですね。でそれがしばらく続いて、おはようって言ったらふっと振り向いたって言うんです。振り向いて父親の顔を見てですね、アホで、これだけバカにされてもおはようって言うんです。 アホ、おはようアホ、これが続いていって、それから何ヶ月かしておはようって言ったら、うん、おはよう、うん、そしてある日ですね、おはようって言ったら息子がおはようって返してきて、でそれがずっと続いて、ある朝父親が言おうと思ったら息子の方から先にお父さんおはよう、まあここまで半年ぐらいかかったんだそうですけどね。でこの父親は、まあ、よほど忍耐強いのか感性がいいのかですね、今まではおはようと言っても何も返事しないで無視されてたと。でそういう息子が背中越しでもうるせえって言って反応したと。背中越しでうるせえうるせえって言ったのがこちらを向いてアホと、今までは視線も合わせなかったけども一応こちらを向いてくれたと。そして、ああ一応受け取りましたよとい う変わり方をしてくれて、そういうちょっとこう変わってきたところにですね、まあ喜びを感じていたんでしょうね。まあそれからだんだん良くなったというようなことですね。さらにオアシスはアですが、ありがとうという言葉ですが、ある職場で、まあ、母子家庭のお子さんでちょっと性白の子だったんですけども、仕事が長続きしない、仕事の合間に、職場を抜け出てですね街へ出てサボる、当然まあ仲間からは冷たい視線仕打ちを受けるわけですね。ある時、街を歩いてましたら、なんか坊さんに出会ったんだそうですね。で、まあ、坊さんが話を聞いて、お前はこれから職場へ帰って働いている人一人一人のところを回ってありがとうと言いなさい、ありがとうだけでいいんですかと、お前はありがとうだけ言ってればいいって言われたんだそうです。でそして職場へ帰ってですね、ありがとうございますって言ったら、バカ野郎お前何やってんだ、そのこと言う暇あったら働け、まあどの人もあってもそう言われたって言うんですね。でも自分はありがとうと言えばいいって言われてるので、まあ次の日も次の日もですね、ありがとうありがとうだけ言ってたんだそうです。で皆さんが退社する時には門のところに立ってですね、帰る人一人一人にありがとうありがとうございますありがとうございます、朝は一番早く行って出社してくる社員一人一人にありがとうございますありがとうございますありがとうございます言ってたと。でそれが社長の目に留まって、その社長が少年を呼んで、君は我が社の宝物だと、君はありがとうだけ言ってたら私は一生面倒見てあげようということを言ってですね、その日から社長もありがとう言うようになったんだそうです。お客さんが来ましてこんにちはって来たら、ありがとうございますから社長は始まるんだそうですね。で社員に対してもありがとうありがとう、そのうちにだんだんだんだんみんながその少年に対してですね好意的になって、職場の掃除とかですねお茶を入れたり、だんだんだんだんこう働くようになってきて、そして、やがてその社風も変わってきたと。で業績、売上の業績が上げたのはまあ言うまでもないことですよね。ですからこういう、まあ我々にすると何の変哲もないおはようとかありがとうという言葉ですが、やっぱり言葉というのは力がある、パワーがある。まあ今漢字にしますと、言葉はことの葉って書きますよね。昔は言葉、ことの例とか、あるいは言の魂、まあ、言葉にはエネルギー、
力、パワーがあるということですね。おはようって言うとやっぱりこう、私はあなたに対して敵害心はありません、好感を抱きますよという表現でありましょうですね。言葉でもこういう言葉があります。刃物のように相手の心をグサッと刺す。大学を6つ受けて全部落ちた女の子いまして、お母さんがですね、親戚の子たちはみんな合格したんですね。6つも受けたらどれか1つぐらい受かるだろうと思ったら6つ全部落ちてしまった。もともとあんまり親子関係良くなかったんで、もう6つも大学受けたら親戚の人よりも顔向けもできない、あんたなんか産むんじゃなかったって一言言った。この産むんじゃなかったという言葉を彼女は20年か30年近く引きずってましたね。母親との関係はまあ良くなかったんですけども、まあ幸いこういう学びに出会ってですね、だんだんだんだんこのお母さんの立場とか自分の思い、こういうものをまあ表現することで、あの時やっぱりお母さんも苦しかったんだろうなということがだんだん分かっててですね、まあ、ある時電話で、お母さんあの時こういう思いだったんでしょ、私も高校でしたって言って、まあ母親があなたがそこまで傷ついてるとは知らなくて本当にごめんねってまあ謝ったんだそうですけども、で言葉のエネルギーって言いますか、使い方を謝ると私たちもこう知らず知らずのうちにですね、誰かの心を傷つけてるかもしれないなということをまあ痛感いたします。いずれにいたしましても、あの非常にこう生活に密着した生き方の基本の中のテーマをですね、お二方も取り上げていただきまして、大変あの考えさせられ、また学ぶことが多かったように思われます。あの岡本さんのこのお子さんたちの良いところなんですが、非常によく観察されてますね。であのもちろんこれで素晴らしいと思うんですが、さらにですね、これにあの具体例を入れるとよろしいかと思います。例えばですね、2番に私より背が高いってありますが、170センチの私よりも2センチ背が高いとかですね、ちょっと具体例を入れる。眉毛が男らしいっていうのはどういう眉毛かですね、太くて真っ黒で長いとかですね、何かこう眉毛の状態をちょっと入れるとかですね、無駄遣いをしないって、どういうものに無駄遣いをしないで、どういうところにこう有効的にお金を使われてるかとかですね、早起きができるっていうのは朝5時に起きて早起きができてるとかですね、食事の作法ができてるっていうのは、まあ、食事をいただく前に手を合わせていただきますというとかですね、ある程度こうちょっとこう具体例を入れるとよろしいかなと思いますね。でそういう相手の良さを認めて、これを会話の中でさりげなく伝えるっていうのが、コツだそうです。それをですね、子供を呼んでちょっと3人並びなさい、これから君たちの長所美点を、良し要望、そして、能力、性格に基づいてお父さんが言うからしっかりと心得るようにという言い方は効果を発さない。あたかも独り言であるかにさりげなく繰り返し繰り返し言うといいんだそうです。先日ちょっと出張で九州行ってましたら、 BS 見た時にですね、坂本九ちゃんが司会してましたから、相当昔ですね、当時のあの今の楽天の監督野村克也さんが出てまして、まあ、昔のいろんなエピソード言ってましたけども、大長島とかですね、あの張本とか、ああいう一流打者に対して二流のピッチャーを相手にして試合に臨む時にですね、技術的にはもうとてもじゃないけどかなわない。それで取ったのがですね、野村のつぶやき戦術なんですね。 でこう独り言言うんです。おい、ハリー、奥さんと喧嘩しただろうとかね、ちょっとバットの角度が下がったんじゃないかとかね、相手絶好調でもちょっとあれだとこんな気がするなとか、ブツブツブツブツつやぶくんだそうですね。それでそれによって相手がですね、感情的に言うとですね、もうちょっとした狂いがですね、ヒットがゴロになってしまったりするんだそうですね。ですからまあ野村のキャッチャーの時にはほとんどの打者が嫌がったんだそうですけども、まあ、これはまあ野球の世界ですけども、まあ我々はいい方向にですね、言葉が働くようなそういう心得をぜひしていきたいのでございます。どうもありがとうございました。